第一サムエル5章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様感謝いたします。イエス様が今日も私たちと共におられること感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ5章1節から読みましょう。
ペリシテ人は神の箱を奪って、それをエベンエゼルからアシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは死の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。
あのダゴンということは、こう上は人、下はこの魚です。それがこう混ぜているものがダゴン、ペリシテ人の神々なんです。それを城がね、この神の箱、契約の箱がそこに入った時に、この壊れたんですね。朝起きてみると、ダーゴンは主の前に地にうつ伏せになった、倒れた。4節。
次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。
この頭がね、ダゴンの頭と両腕が切り離されて、もうギリギリバラバラになってる。まあ以前、福岡から沖縄に送ったその蝶があるんですよね。高い蝶が、これがバーンとうつ伏せになって階段のところに、こう砕かれて粉々になっている、その映像を見たことあるんです。5節。
それでダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は、誰でも今日に至るまでアシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。
だからその以来、そのアシテットいうところの敷居には入れなかったと。もう全部完全にうつ伏せになって、頭も全部バラバラになったからです。6節。
さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々と主物で打って脅かした。
今度はアシュテッドの人々が終了ができる、この紙の箱を運んだ時、こんなことが起こったんですね。7節。
アシドテの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとにとどめておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。
ガテに今度は移したんですね。このダゴン、アシュテッドというところとカーデ、カーデもペリシテ人の都市であるんです。エグロンとか5つの都市があるんですけど、今度はカーデに移しました。それはカーデに移された後、主の手はこの町に下り、非常に大恐慌を引き起こしたとね。10節。
そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いたとき、 エクロンの人たちは大声で叫んでいた。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、私たちとこの民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って、元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の恐慌があったからである。神の手はそこに非常に重くていた、
うん、この町中がね、死の恐怖にあった。神の手がそれに非常に重くのしかかった、ね。12節、
死ななかった者も主物で打たれ、町の叫び声は天にまで上った、
うん、じゃあこのように死ななかった者は衆物で撃たれたんですね。それで町の叫びの声が天まで届いた。じゃあこの神の箱は何でしょう。神様の臨在です。神様がそこに臨在しておられる場所であります。そこには私たちと契約を結んだ約束もあります。その約束はもうこの十戒というものが入ってますね。二つの板が入ってます。またアーロンの芽が出た杖、これはよみがえりが入ってます。またこの金のマンナを入れる金の壺がある。これは永遠の命を意味します。だからこれを見るとね、何かイエス・キリストです、ね。神様の箱はイエス様ご自身であります。このイエス様のご自身のところに、この私たちと約束したのがイエス様の血潮ですね。そのイエス様の血潮を七度びそこに降り注ぎ、そこで私たちがそこに憐れみを受けるように。だから神様の箱は憐れみです。だからこの憐れみの御座があって、モシシートと言ってるんですね。そこで私たちと憐れみによって神様の約束があるんです。恵みでしょう。恵みによって、憐れみによって私たちは神様のこの木、またよみがえり、命をいただくんです。私たちの中に。これが神様の箱、死生上の意味であります。しかしそこに二つのケリビムがいるんですね。天使長、二人の天使長がそこを守ってるんです。何を守ってるかというと、その地ですね。地がこの清い地であるかどうか、それを見てるんです。清くなかったらもうすぐ大祭司であってもそこで殺されました。だからこの地が傷がない羊、いや、まあ、傷がない牛でした。まだヨンキプルの時にはヤギも使ってたんですけど、その血が正しいかどうか、この人をあがなうかどうか、それを見ていったんです。だから剣を持ってね、ぐーっとそこを守るんです。だから誰でも例外がありません。この血がなかったら、その血が清くなかったら死ぬんです。自分がその清さの、そこで四つの生き物がね、黙示録を見ると、聖なる聖なる聖なる、ずっと主の清さを賛美する場所。イザヤも六章で見ると、そこでその方を体験しました。それで自分の口が汚れてるということ、ああ私はもうダメだと、そのように叫ぶんですね。それで悔い改めたこのイザヤを、その口を、その火が、聖霊の火が こう清めるんです。だからそこはもうどんな人間もイエス様の血によって清められる、そして受け入れられる、約束が結ばれる。だから血による契約、憐れみの契約であります。しかしその血を持たないまま自分自身の力でそこ自分の身分上そういったものを持っていくと死んでしまうんです。私たちはもう4章でそれを見ました。エリもエリの2人の息子も全部死んでしまいました。なぜ？もうイエス様の血がないからですよ。イエス様の血潮を悔い改める人を受け入れるんです。動物を連れて行ってね、動物の頭の上に手を置くんです。それで自分の罪を告白する。そしたら自分の罪がそこに移され、動物が罪となる。そしてほふられ血が流される。それをもって死聖所のこの憐れみの御座のこの蓋ですね、それがモシシートです。憐れみの御座です。神の御座、そこにそれを注いだ。だから悔い改めない、そのもの、また敵であるターゴンとかターゴンを拝んでるそこに行ったらもう全部神の審判がね、御使いたちによって行われる。今その光景ですよね。4章はイスラエルに起こったの。もう生贄も捧げない、イエス・キリスト通らない、その契約の箱は危ないよ。審判がすぐそこに。契約の箱が求めるのは血潮です。これが神様の公義と神様の愛がこの一つになる場所です。神様の公義は罪に対しては審判する、どんな人間も。しかしどんな人間も悔い改めたら全部許される。その憐れみを受ける、その約束が契約の箱なの。それなのにその、ね、罪も悔い改めなかったホムリツとピニアス、このエリ大祭司の息子二人がもう先に行ってイスラエルが4000名死んだんですね。負けたということで、この神様の箱を死聖所から取り出して持って行ったのよ。本当に神様を恐れない自分勝手な行動ですね。イエス様を通らないと全部滅びるよ。イエス様の十字架を通らないと義と認められるのは一人もない。それを逆にするとイエス様を通ったらどんなヤクザもどんな罪人もね、きっと認められ許される。それが神様の審判ですよ。審判の基準はそこにある、契約の箱です。だから私たちが最後にの神様の御座に行くんですけどね、審判の御座です。審判と憐れみですね。イエス様の血潮で自分の罪を告白し悔い改めた人には憐れみの御座です。しかしそこ通らず自分のね地位、自分の名声、自分の持ってるもの、お金やこの人間的な力を頼って、人間の業績を頼って持っていく。私はこんなものです、こんなにしました、すぐ、ね、剣を持ってるケリブンはね追い出してしまう。だから今4章には 神の家から審判が始まったんですね。それからその空城支配する地域にこの契約の箱が入った。契約の箱は全体は何でしょう。幕屋全体、イエス・キリストよ。イエス様が入っていかれた。イエス様は私たちを救うために来られたんです。しかしこのイエス様に接することはダーゴンを通しても、まだ、ね、自分たちがこ の,、ね、この契約の箱に勝ったと思って空城のところにダーゴンを安置し、あ、この契約の箱を安置した時、今どんなことが起こったか。だから私たちは他の宗教に対してもこの記事を通してね、分かる。宗教には救いがないね。ただ審判だけ。救いはイエス・キリストだけです。イエス様の血潮にあります。その血潮を頼るか。頼るということは信じる。信じるためには自分の罪をそのイエス様に悔い改め、そうするとどんな人間も神様が許してくださる、憐れんでくださる。その基準がこの契約の箱のその憐れみの御座、そのところの血潮です。三章、黙示録三章一節から見ましょう。
またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。
七つの御霊ですね。七つの星を持つ方、イエス・キリストですね。言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。じゃあ二節。
目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。
この戒めですね。三節。だからあなたがどのように受け、どのように受けたんですか。私たちは十戒を受けました。またイエス・キリストによってこの十戒を二つで受けました。神様を愛すること、人を愛することです。だから十戒というものは愛ですよ。愛、公義と愛ね、清さと愛です。この十戒を私たちがいただきました。その十戒を思い出しなさい。それで固く守りなさい。また悔い改めなさい。十戒を見ながら私たちは悔い改め、十戒というものはこの旋盤の精度と同じ、その上に水がこうあるんですね。旋盤ということはその十戒です。その十戒の部分で自分の顔を照らします。そして私が犯した罪をそこで告白する。だからこの十字架は、まあ、今晩の徹夜で私が言いたいんですけど、お風呂したようなもの、 先般は毎日私たちは手足を洗う。それを固く守る。だから何？神様を愛したか。それが全部よ。人を愛したか。それをね、宗教的なあれはものすごくたくさん知ってるサルデスです。称賛もないんですよ、サルデス教会。自分は生きてるって思う。神学を学んだから。もう私はこれこれこれこれ、聖書全部覚えてる。歩く聖書だと言ってた、ユダヤ人たちはね。けど彼らは愛がないのよ。もう自分たちの宗教でめっちゃくちゃ冷たい石で、堪忍した現場の女性ですね、石で撃そうと、ね、ものすごく冷たくてこう鋭い。何が悪いか、自分をこうね、鏡が自分を照らして恵みの水のところに行って洗う。ああ、私が愛が足りないんだ、冷たくなった、このエベソに対して言われるんですね。一つよ、神様を愛することと人を愛すること。私があなた方を愛したように愛します。それに対する審判なのよ、十戒。だからそれを悔い改めるように言われますね。悔い改め、悔い改めたら死生上に入ります。じゃあ四節。
しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである、
うん、白い衣ということはね、悔い改めた人です。この契約の箱にこの2つの木、十戒が入っている。その白い衣、恵みによって、血潮の恵みによって、そのように白い衣、木とされた人たち。五節。
勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。
だから悔い改める者が勝利を得る者です。この愛ですね。神様を愛すること、人を愛すること、これが勝利よ。そうすると白い衣を着せられる。まあ命の書に決してその名前を消すことがない。6節、7節。
また教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。
これもイエス様ですね。イエス様の姿をこのように表現しているんです。聖なる方です。真実な方、ダビデの鍵を持っている。ダビデに永遠の王の約束をされました。まだ永遠の大祭司の約束。だからこのダビデの幕屋に対する入る鍵はイエス・キリストよ。だからダビデの鍵だと言ってるね。鍵、ダビデの鍵を持ってる方、彼が開くと閉じることができない、彼が閉じると開くことができない、その方が発生す。
私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。
少しばかりの力、 フィラデルフィア教会は日本の教会で、日本の教会のように小さいんです。けどこの教会がね、私の言葉を守った。主の言葉。立法教全体10回からね、こう広がったものが613項目です。だから613から10、10からイエス様が2つでそれを新しい戒めとして言われました。私が言う言葉だ。それを私たちが2つでもまだ覚えることを難しかと思って、これ一つに要約したんですね。これはヨハネの福音書13章です。13章見ましょう。ヨハネの福音書、これが聖書全体のイエス様の命令ですよ。34節、
あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
これが一つです、ね、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、ね、だから613項目のすべての戒めを神様、イエス様が圧縮して一つだけでまとめたものがこれですよ。互いが愛し合いなさい。だからこのフィラデルフィア教会は愛し合ったんですね。もしあなた方の互いの間愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるって、ね、イエス様の弟子は愛ですよ。愛だからフィラデルフィア教会はこのような愛の行いがあった。じゃあ9節10節、
見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。
だからこの自分たちが先民だと言ってる、また自称するユダヤ人たち、このような者たちはもう主を愛さない、人を愛さない。本当に主を愛するグループが現れる。それはイエス様を信じる人々です。信じると聖霊が来られるから。じゃあ十節、
あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。
この素晴らしい約束ですね。あなたが私の忍耐について言ったことを守った。結局ですよ、愛と忍耐ですよ。愛は寛容、愛は忍耐です。耐え忍ぶ。だからこの愛によって私たちは圧倒的な勝利者となる。愛がないものは神を知らない。自分は知っていると生きていると言っているけど、死んだと猿です、教会のようになります。しかしこのフィラデルフィア教会は忍耐、人に対する忍耐したんでね、これが愛ですよ。愛は結局忍耐です。私も地上に住む者たちに試みるために全世界的に7年間なんですね、来ようとしている試練の時にはあなたを守る。これはあなたを守る、試練の時あなたを守る。これはもう7年前に移すということじゃなくて、 ここで使っている天地詩というものがあるんですけど、エットということを使っているんです。エットはここからここまでというその全期間というものですね。そこで、プラムトゥですよ。プラムトゥ、ね、全期間をあなたを守るって、ね、だからこの解釈、この翻訳がね、観覧中間か、もうとにかくそのようになってましたけど、私たちはそこにね、関係ない。いつ呼んでも私たちが主に平安で呼ばれるように忍耐、人に対して忍耐、愛する、神様に対する忍耐、その最後まで耐え忍ぶもの救われると言われますね。だからこの忍耐です。だからいつも勝利を得るものと主が言われますね。中二節、
勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。
勝利を得るもの、全部勝利を得るもの、この七つの教会に全部言われるのは勝利を得る、この圧倒的な勝利ということを、ローマ書8章、何が勝利か、主の戒めを守る勝利ですよ。戒めは何か、じゃあ8章35節から。
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです、
うん、このような忍耐ですよね。忍耐、愛は忍耐です。人を愛することはそんなに簡単なものじゃないけど、聖霊がね、忍耐を与えるのよ。超自然的な忍耐を与える、耐え忍ぶ、その愛によってね。37節、
しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
アメン。で、勝利というものは何か、ね、これですよ。愛ですよ。戒めが何か、愛ですよ。聖書全体は何か、愛ですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。